京花熱 IR セミナー。この番組は証券コード6369東証プライム上場東洋花熱の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋花熱代表取締役社長の大和田隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は2月22日に広島で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード6369東証プライム上場東洋花熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんです。大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。お願いいたします。
ただいまご紹介いただきました東洋花熱社長の大和田です。本日はご多忙のところ、この会社説明会に、参加いただき誠にありがとうございます。当初の区分でいきますとですね、プライム市場の機械というところに分類されています。ものづくりの会社なんですけども、これから説明していきますが、大きく3つの事業を今やってます。1つ目はですね、物流センターだとか、それから空港の手荷物の搬送、その自動化機器、システムを作る事業。2つ目はですね、エネルギー貯蔵タンクを作る事業です。3つ目は生活環境、それから自然環境ですね。特に最近ですね、非常に激甚的なこう災害が非常に多くなっている中で、減災だとか、そういうところをですね、手がけていこうということで、今3つの事業をやっております。ここからはですね、現在、過去未来について少しお話をしたいと思います。これから現在の姿ということで、会社の概要、売上、利益、財務戦略、今の現在の姿についてお話しいたします。当社ですね、1941年に創立され、今年で85年目を迎えます。もともとはですね、工業用の炉から、終戦後は、ボイラーを作るようになりました。そこで培った溶接の技術がですね、そのままこうタンク事業にも受け継がれたと。創立当初から、社是ですね、我が社は常に進んで、より良きものを作り、社会のために奉仕すると。よく言うパーパス経営の走りかなと思います。大きくですね、今まで支えてきたのがですね、タンク事業ですね。それから最近、この10年ぐらい主力事業に成長してきた、物流事業。これが今の我々の主力の、事業です。物流システムについてはですね、提案から設計、製作、施工、メンテナンス、フルサポートをしています。タンク製造事業はですね、もっと大きなタンクも作ってますけど、こういうような大型タンクのですね、設計、調達、工事、メンテナンス。特にですね、近年は、国内製油所のですね、タンクのメンテナンス。これが柱になってきております。国内外の東洋花熱グループのネットワークです。国内11社で59拠点、海外2社で、3拠点ということで、主にはですね、東京本社なんで、そこを中心にですね、千葉に事業所があったり、和歌山に物流のメイン工場があって、特に物流システムはですね、北から南までですね、お客様がですね、こう点在しているんで、合計10カ所のですね、サービスセンターと4カ所のサテライトセンターで、お客様の物流を支えているという状況です。はい、続いて業績についてです。2022年度から3カ年の中期経営計画を推進しています。大体我々3カ年を一つとしてですね、中計を考えているんですけども、今年度が中計の最終年ということで、売上高、595億円、営業利益39億円、増収増益ということで、ROE が 7% ぐらいということで予想しております。主力がですね、下にそれぞれ物流、プラント、次世代エネルギー、未来という形で、それぞれの売上、営業利益載ってますけども、物流がやはりですね、最近は非常に牽引していると。で、プラントと次世代エネルギーってこれ2つに分かれてるんですけども、これは先ほどのタンク事業をですね、今先ほどちょっとメンテナンスがすごく多くなってきたってことを言いましたけども、このプラントがどっちかって言ったらメンテナンスをやってるところです。で、この次世代エネルギーっていうのはですね、今だんだんカーボンニュートラルってことで、原油からですね、 将来的には水素と、そこに行くまでにはきっとアンモニアだとか、出てきた CO2 を貯蔵するだとか、そういうような新しいエネルギーが移行する間の新しい取り組みがあります。それをこの次世代エネルギーでやってます。で、大体ですね、おおむねは今物流で全体の売上の6割、それからプラント、それから次世代エネルギー足して大体2割、未来創生で2割と、まあ、こんなような売上構成になってます。次に、まあ、財務戦略ということで、まあ、未来に向けたですね、成長投資、それから研究開発、人材投資、まあ、これを積極的に行っていこうということで、まあ、当初ですね、3年合計で30億円以上としていた配当なんですけども、これもまあ当初計画値をまあ上回る状況です。まあ、成長投資という意味ではですね、スクラムソフトウェアというソフトの会社だったり、それから木本産業っていうですね、今タンクの世界は非常にですね、実際に作業される方が非常に少なくなってきてます。それを補うためにそういう優秀な作業ができる木本産業、それから、坂田電機、マックスプルという、まあ、こういうようなところをですね、グループに迎えております。で、研究開発ではですね、特に今やっておりますのは物流のもちろん主力事業ですから製品開発もやってるんですけども、やはり今一番メインは水素タンク、これからやってくるだろうという水素社会に対してですね、やはり我々タンクメーカーですから、水素を貯蔵できるタンクを作っていこうということで研究をしております。2027年度でだいたい水素のタンクの研究は一区切りを迎える予定です。そこからきっと水素社会が来るんだろうなという思いです。はい、続きまして資本政策ですね。私どもですね、やはりメーカーですから財務の健全性というのは非常に重要だと思ってます。成長投資を行っていく、それから、財務の健全性を保つというバランス経営をですね、基本方針としています。また株主還元方針ですね、これは連結配当成功 50% 以上、まあ、100円を下限とするということで、これを、まあ、この中継については堅持していると、まあ、次の中継にもしも変わることがあったらまた皆さんにご報告いたします。で、まあ、今年度はですね、中間配当もですね、復活させて、まあ、50円の中間配当、年間合計で182円というところを予想しています。もう最近よく言われる部分ですけども、資本コストや株価を意識した経営ということで、まあ、その進捗をまあお話ししようと思います。私社長になって今3年目なんですけども、まあ、就任した時ですね、これ今の中継がちょっと始まる時ですけども、その時の株価が2452円、そこから2年9ヶ月、まあ、昨年の12月末にですね、4385円という形になってきました。まあ、その取り組みについてはこのスライド通りですね、3つの、まあ、取り組みをしていると、特にまず丸1番のところですか、事業成長と収益性の向上では、まあ、これ中継の中で各事業部が重点施策ということでしっかりまあ推進しているということで、まあ、今年度は先ほど 7% って言ったんですけど、やはりまあ先ほどお話ありましたけど、伊藤レポートの 8% っていう部分は一つのやっぱり値だろうということで、昨年はちょっと 9.4% は言ったんですけど、ちょっと今年 7% と、まあ、9.4% はですね、一つは政策保有株の売却益だとか、土地の売却益だとかという部分があって、そういう部分が去年は少し多かったので、9.4% ということです。それから、丸2番ですね、資本、財務戦略の、まあ、強化ということでは、まあ、株主還元ですね、それから、まあ、成長投資、まあ、この辺を重視してですね、適正な純資産の維持に努めてまいりました。で、今日ここでやっているこの丸3番、IR 活動。こうしてですね、私今日広島で IR 活動するの初めてなんですけども、まあ、今まで、東京で2回、大阪、名古屋という形で、ちょうど昨年度からですね、積極的にですね、皆さんに東洋加熱を知っていただこうということで、IR 活動、だから桜井さんともその辺でお知り合いになれたというところです。まあ、やっぱり IR 活動やってみてですね、特に、まあ、皆さんと このコミュニケーションもそうですし、機関投資家の皆さんですね、これワンオンワン含めてやっておりますけども、やはり面談回数がまあ年間50回を超えてきたというところは非常にですね、だんだん効果が出てきたのかなというふうに思います。まあ、そんなことをしながらですね、まあ、引き続き、まあ、企業価値を上げながら株価と PBR、まあ、これはもうはっきり言って切り離せないもんですから、これを上げていくというところをですね、しっかりやっていきたいなと思ってます。はい、ここからですね、実績も含めて、今まで当社がどのようなことをしてきたのか少し、振り返ってみたいと思います。 創業当時ですね、工業炉それからボイラーやってたと言いました。まあそれ以外にもですね、橋作ったりですね、鉄塔も作ったり、まあその戦後っていうこともあったんで、非常にいろんなことをですね、まあやってきたと。まあ社税が社会に貢献するんで、必要なものは何でもやるぞというところでやってきたんですけども、やっぱりものづくりの会社ですから、生産業務が非常にこう多岐にわたって効率が落ちちゃったんですね。まあ、そこで、まあ、1955年にタンクと物流にですね、経営資源をまあ集中して、それで先ほどタンクと物流って、これが大きな2つの事業で進めてますと。で、まあ、やはりですね、このタンクと物流っていうのはですね、それぞれ面白いことに、タンクがいいときちょっと物流が沈んだり、物流がいいときはタンクが沈んだりしてて、ちょうどこの2つの事業がこう補完し合ってですね、まあ、今まで結果としてこう成長してきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、この今ここに書いてある図はですね、タンクそれから物流の、入れてきた場所ですね。タンクについてはですね、やはり世界で5700機入れてきたっていう、ちょっと前の会社指標を見ると世界第2位のタンクメーカーっていうふうに、書いてあって、さすが世界の第2位タンクメーカー作ってるなって形で結構作ってますね。で、物流においてはですね、特に東南アジアのですね、空港、ここを中心にですね、やってきました。世界ではこういうようなですね、実績があります。ただ今がどちらかというと、売上比率からいくと 95% が今ほぼ国内ということで、リソースをですね、国内に今集約しているというふうにお考えください。これまず物流のですね、まあ我々が得意としている業界を書いてます。4つあります。まず左上の、まあ、生活協同組合ということで、これはまあ、皆さんも店舗、今生活協同組合って2つの事業があって、1つは共同購入といって、トラックでコープって書いて、なんかこう白いケースだとか青いケースに入れてお届けしてくれる、あれが共同購入っていうもんですね。それからコープさん、店もやってますね。まあ、それを支えてるんですけど、もともと最近はアマゾンさんだとかいろんなそういう EC が出てきたんですけど、もともとはその生協さんがですね、共同購入で物をお届けするっていう、今3兆円ぐらいの供給高になってますんで、非常にそういう意味では物を買うということに関しては生協さんは非常に今大きな地位を占めてます。で、そこで物流センターといってもシェア 70% 以上って、何が 70% というとですね、ちょっとまあ見にくいですけど、生協さんっていろんなものを扱ってて、それをオーダーに合わせてピッキングしていかなきゃいけないですね。それを箱に入れてお届けするっていう、そのピッキングの仕組みをですね、我々初めてアメリカから、日本で導入して、今となっては一般的にデジタルピッキングなんて言われてですね、一般的にいろんなメーカー作ってるんですけど、我々が先駆けでやってたおかげで、70% 以上のシェアを持っているというところです。それから次に空港、まあ、例えば羽田空港で行くと、普通にいるフロアの下にですね、先ほどこう横にこう仕分けしてるベルトコンベアがぐるぐる回ってるようなソーターっていうんですけど、あったと思うんですけど、ああいうものがですね、空港の床の下にあって、それで皆さんが預けたバゲージを、便別に仕分けてるんですね。それで皆さんが空港に到着すると、今度はこうターンテーブルっていうんですけど、こうぐるぐる回ったコンベアの上に物が乗ってくると、もちろん広島空港においても東洋加熱が、その仕組みを収めております。で、まあ、そういう意味ではですね、国内についてはそういうような仕組み、シェア 80% 以上ということで、ここはかなりのシェアを持ってます。で、最近ですね、出てきたのはこの e コマースっていう、まあ、皆さん今プチプチってこう買うとこですね、アマゾンに代表されるこのネット通販の中でいくと、例えばアマゾンさん、我々物流センターの中の心臓部をやらせてもらってるんですけど、大体商品数がですね、30万商品から40万商品、それを当日にプチッとやられた皆さんに、例えば A という商品と B という商品をセット組みして渡す、これはですね、相当な物流システムが中に入っているというふうにちょっと考えていただければなと思います。ちょっと細かく説明すると大変なんで、それはちょっとホームページの方にも出てますんで見てください。3PL と書いてあります。これはサードパーティーロジスティクスということで、まあ基本的に言うと、いろんな運送会社さんが、荷主さんの物流を代わりに代行してやるという、まあことなんですけど、 代行してやるんで非常に効率が上がってないと儲かんないですね、その 3PL のベンダーさんが。なんでそういう、まあ、高性能で高品質のマテアンを入れて、なるべく少ない人数でいろんなことができるようなものを収めていると、まあ、この4つがですね、物流のですね、我々のメインの市場です。はい、次はタンク事業です。まあ、先ほど言いましたように世界第2のタンクメーカーということで、まあ、タンクの実績は国内外で5700機を作っているということで、特に我々得意なタンクは大型のタンクの、まあ、EPC ということで、要するにまあ設計してから据え付けるまでですね、です。このタンクでだいたい33万個の1年分の電力が賄えるだけの LNG ガスをこの中に入れておけるんですね。ガスじゃなくて液化して入れるんです。さっきマイナス156度がこの中に入ってるんですけど、この33万個ってどれくらいの量かっていうと、だいたい徳島県の人口が33万個、人口っていうか33万個なんですね。だから徳島県、この1台で徳島県の1年間の電気を作れるだけのエネルギーがこの中に入っていると思ってください。それからあと、そうですね、今2つお話ししちゃいましたけども、まあ、でもう1つ、この 2年前から立ち上げた次世代エネルギーですね。まあ、これ先でちょっと先に言いましたけど、アンモニアとか CO2、 このアンモニア CO2 も液化して入れますから、これも低温タンクなんですよ。したがって我々が持っている技術の一番肝は低温だということですね。それを長い間保持してずっと保管できるタンクを作ることができるというところです。
これ社長、大型の LNG タンクなんかの根本となる技術はやっぱり操業の溶接っていうところに関係してくるんですか？
そうですね、やっぱり特に、低温タンクはただの鉄の溶接じゃなくてニッケル鋼っていうそういうものが入ってて非常に溶接が難しいんですね。でかつマイナス156度ずっと炎天下の中で保温するわけですから非常に厚板なんですね。その厚板を溶接する技術っていうのはなかなかこれは普通でできないと、それが肝です。
あとここのマイナス162度とマイナス253度っていうのは同じマイナスけどやっぱり全然違うってことですね。
保温するもしくは保温材だとか保温の仕方が全く違います。そこはそうですね、だから162度ができて我々も本当は253度でしょと最初同じことやったんですけど全然保温できないです、はい、
でも挑戦はしようというところですね。
いやもうで253度をどういうふうに保温するかってところの基礎研究はもう去年できてます、はい、それを今度、モデルにして実際に検証していくというところがこれからです。はい、今日ですね、せっかくこう広島に、来るチャンスを与えていただいて今日皆さんとこうお会いできるということで、我々の、まあ納品してきた、まあ、物流だったりタンクだったり、この辺にありますよというところをちょっとですね、ご披露したいと思います。まず、この物流センターってこれはまあ物流の方ですけど、岡山コープさんとか広島コープさんともちろんあって店舗もあるんですけど、それを実際に支えているのは実はこの CX カーゴっていう、これは先ほどのサードパーティーロジスティックスの一つなんですけど、ここが岡山生協だとか、広島生協を支えていると、まあ、この物流センターは尾道にあります。それとこれまたよく見られると思うんですけど、中国地区の順天堂さん、店舗あると思うんですけど、この順天堂さんの物流センター、これは今神戸とそれから広島にあるんですけど、そこも我々がまあやらせていただいていると。それと先ほど申し上げた写真はありませんけど広島空港さんのバゲージの仕組みですね、まあ、この辺を、広島県では展開していると。それからあとタンクの方はですね、水島に先ほどの23万キロリットルほど大きくないですけど、やっぱり LNG タンク16万キロリットル、これでもかなり大きいようです。これを納入しております。それからあとやっぱりこの瀬戸内工業地帯、ここにおいてやはりこれはどちらかというと低温タンクじゃなくて原油タンクに近いところですけど、徳山、柳井、玉島とこちらに入れたタンクのメンテナンスをですね、今もやっております。今2つの事業をですね軸にして、まあ来たんですけども、これからの姿、それから当社事業の展開についてお話を進めてまいります。2022年から2024年、まあ、今年2024年度の最終年ですけど、まあ、この3年間の中継、です。経営ビジョン、我々ものづくりな会社なんで、 革新的な技術と実行力で社会課題を解決する、まあ、ソリューションイノベーターになりたいということを、社内外に発表していると、まあ、ここで言っている革新的な技術というのはですね、まあ、これは常識的な考えや枠組みにとらわれないで最先端技術と我々の持っているノウハウだったり実績、これを組み合わせて新しいソリューションを創造することということです。それから、まあ実行力ですね、まあ、これはもうそのままですね、 とにかく困難なことに臆することなく実行に移していこうと、でそれをですねこう積み重ねていくというところがこう未来を支える力を生んでいくんじゃないかと、これは私が社員に口を酸っぱくして毎回言ってる内容です。でその思いをですねここに書いてあるアクションフォーザフューチャーと、まあ、未来に向かって行動しようぜという、まあ、これをですね浸透させながらですね、この中継においては、まあ、未来に向けた、まあ成長路線を確立するというこういう基本方針を立てて中継を、作っております。次にちょっと話が変わりますけども、まあ、サステナビリティ、まあ、これよく聞く言葉ですけども、まあ、社会課題の解決を特に我々目指すと言っている中で、まあ、未来に向かって同時に社会貢献もしていかなきゃいけないということで、まあ、そのために、優先するべき、10のマテリアリティですね、これを設定して、活動を見える化して、まあ、SDGs の達成に寄与していこうという思いです。まあ、その実際の一つの流れが今データで前に書いてあります。マテリアリティの一番最初にですね気候変動への対応というのを挙げています。まあ当社の環境に対する取り組みをこちらに書いてありますけども、基準年、これが2019年ですね、この棒グラフ、まあこれが基準年なんですけども、今現在 30% のですね CO2 の排出削減をしているということで、まあ、引き続きですね商用車の EV 化、それから太陽光発電の設置をですね進めながら、まあ、カーボンニュートラル達成をしていきたいなということで、やってます。まあ、これからの展望というところでですね、お話をしていきたいと思ってます。まあ、先ほど1955年ぐらいから2つの事業体でここまで成長してきたというふうに、お話ししましたけど、現在は、まあ、4つのセグメント、ちょっと分かりにくいですけど、プラントと次世代エネルギー、まあ、これはどっちかというとタンクの新しいエネルギーのタンクの新築と、今の現状あるタンクのメンテナンスというふうにちょっと考えていただければいいと思います。それと第3の柱、これいっぱい会社の名前入ってるんですけど、特に今やろうと思っているのはこの環境系ですね。特にこれ今何やってるかというと、東京駅の周り行くと結構今ビルが壊されてたり、まあ、これはもう地方都市においてもですね、やっぱりこうどんどんこう建物の入れ替えというか、それがスクラップ&ビルドですね、それが進んできているという中でいくと、この2社はアスベストの分析をするのが得意な2社で、今非常にですね、法律で建物を壊すときにアスベストのチェックしなさいっていう法律が2年前かなに法律化されたんで、非常に今ここの、会社はまあ忙しいと、まあ、そんなようなところです。ただまあそれだけじゃなくて、これだけいろんな会社が入ってるんで、これをいかに組み合わせて 1+1 を2じゃなくて 2.2 にする、 2.5 にするってところが大事だと思ってるんで、今まあそれぞれいろんなグループにする会社ありますけど、これからそれをつないで第3の柱にしていきたいというふうに思ってます。はい、ここからはですね、我々が各事業体に対してどんな思いで、まあ、成長させていきたいのかというところを少しご説明、したいと思います。まず物流システムはですね、もう社会課題はこれなんですね。もうね、労働人口減少だから、もう物流センターの中は無人化だと、無人化を目指すんだという、まあ、そういうソリューションを進めていきます。書いてありますように、もう労働人口ですね、2050年にはもう2020年度の比で、まあ、30% と2200万人が減っちゃうと。で、私も含めて65歳以上の方々がですね、もうすでに3分の1になってしまったということで、やはりそういうことを考えた中でいくと、全部一気に無人になるとは思いませんけども、少なくともそこで働いている人たちの負荷を減らすとか、でそれが延長、その延長線上で無人化をしていくとか、まあ、そういうような動きがこれからどんどん出てくるんで、それに乗って我々もですね、物流についてはまだまだ成長余地があると思ってますんで、その成長に乗っていきたいと思ってます。 それから先ほど e コマースって話がありましたけど、今皆さん結構プチプチやってるようですけど、まだまだ日本はですね、 e コマースで物を購買する率は 20% 切ってて、中国の3分の1ぐらいなんですね。なんでまだまだプチプチやるその e コマースはまだまだ伸びていくんです。で、特に我々が持ってる仕組みっていうのはそこに本当にビシッと当てはまる仕組みを持ってますんで、そこの部分についてもまだいけるのかなというふうに思ってます。はい、それで続きましてタンク事業ですね、これまあもちろんカーボンニュートラルということで、実際今はですね、まだまだ石油とか LNG に頼ってるんですね。まあ原子力、それから今再生エネに行こうと思ってますけど、原子力発電所もなかなか皆さんお分かるように立ち上がっていかないということで、少なくとも今メンテナンスがなんですごく我々良くなってきたかというと、今まだまだこれがあるからですね。 でもこれは自然にだんだんなくなってきます。で、なくなってきたところに先ほどの次世代の水素タンクがうまくこう入れ替わってくればいいなという思いで進めてます。ですからちょっと今売り上げ的にはタンクは少しこう落ち着いてるんですけど、これから成長しろがあるというふうに思ってます。はい、これ未来創生です。まあ、これは先ほどもお話した通り、いろんな環境防災減災ここにやっていきたいんですけど、まだいろんな会社がグループインになってるんですけど、それがまだまとまってシナジー効果を出すまでに至ってないので、これからシナジー効果を出して第三の柱にしたいというふうに思ってます。はい、これは手前味噌で作ったポートリオですから必ず右上に行くようになってるんですけど、規模からちょっと円の大きさ見ていただくと、やはりまあ物流がどんどん領域拡大をして大きくなるだろうねと。で、未来創生頑張ってほしいな。次世代エネルギーは2030年に水素社会が来るって言ったんですね、政府が。しかし1年2年経ってくると、今は2035年になってます。下手すると2040年になるかもしれないぐらいの話言ってるんで、ちょっとですね、ここの立ち上がりはですね、まだまだちょっと先かなと、まあ、しっかり準備しておこうというところです。で、そうなるとプラントはですね、思ったよりまだまだ、仕事があります。ただ成長というとちょっと違うかなというふうに思ってます。で、この辺はバランス経営をしながらやっていきたいと思ってます。はい、すみません、以上で全てのご説明となります。我々アクションフォーザフューチャーですね、このスローガンのもと全社一丸となってやっていきたいということで、社員一同頑張ってます。ぜひ皆さんにもですね、応援していただければと思います。本日は本当にお時間いただき誠にありがとうございました。
ここまでは東洋加熱 IR セミナー、お話は証券コード6369東証プライム上場東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんでした。どうもありがとうございました。
東洋加熱 IR セミナー、この番組は証券コード6369東証プライム上場東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りしました。